カーツ、今日は田舎日記ももう終わり。はい、皆さんこんにちは。このポッドキャストがアップロードされるとき、僕はどこにいるのかな。まだ大分にいるか、それとももうすでに東京に戻っているんでしょうか。ちょっとタイミングが読めないので、自分でも分かりませんね。夏休み結構良かったですね。まあ久しぶりに友達と会って、キャンプに行ったり、テーマパークに行ったり、お尻が痛くなったり、たくさんの時間を家族で過ごしたり、お父さんの車で温泉に行きまくったり、お母さんの料理を毎日食べたり、おばあちゃんとちょっと時間を過ごしたり、おいっ子やお姉さんと時間を過ごしたり、まあ他の親戚にも少し会ったり、まあでも比較的まあ静かな、まあ1年前はまあちょっといろんな行事があったりしたんですよね。なんか僕のもう一人のおばあさんが亡くなって、その初盆ってやつですね、初めてのお盆だったので、去年はちょっとまあバタバタとやることが、家族がたくさんあった、僕のお父さんとかいろいろ兄弟と集まっていろんな話をしたりね。今年はまあ去年に比べるともっともっと静かで、まあレッスンも十分できたし、ポッドキャストも撮ったり、あと本を作ったりね、自分のいろいろなプロジェクトもできました。まあ面白いなと思ったのが、やっぱりちょっとインスピレーションが変わるっていうかね、ここに住んでるとまあ受けるこう刺激みたいのがやっぱり違う種類の刺激があるんですよ。田舎にいると刺激がないって言いますけど、実は違うタイプの刺激があるんですよね。まあそれは東京とか都会に住んでいて受けるような刺激のタイプとは違いますよね。まあ東京にいるとやっぱりこうなんかいろいろな人たちがいるし、新しいビジネスとかたくさんあるし、まあミュージアムに行ったりね、いろんなイベントに行ったり、なんか人間が作るものがたくさんあるんで、なんかそういう刺激がありますよね。そういうインスピレーションがね。ここに住んでるとやっぱりまあどちらかというと自然の刺激とか、あとはなんかもっともっと普通の人たちの普通の生活みたいなのを感じることができる。正直言って東京に住んでいる、まあ僕の住んでいるエリアっていうのはまあ普通、まあその日本全体で考えると一般的ではないと思いますね。日本全体で考える一般的な人たちはもっと今僕が住んでいる場所の方がまあ近いと思いますね。東京で僕が住んでいる場所はまあ一般的な地方の日本とは全然違う。もっともっとまあそうですね、まあ例えばサラリーマンはいる、多い、たくさんいますけど、多分彼らは結構大きい会社、東京の大きい会社の、まあ、結構いいポジションにある人たちだと思いますね。僕が東京で住んでいるエリアは結構高いエリアだから、まあいい給料がないとそこに家を買うことはできないでしょうね。もしくはまあ漫画を描いてたりとかね、なんかこうミュージシャンだったりとか、なんかこう芸術の仕事をしてたりとか、そういう人たちも多いかもしれない。この近所には全然いないと思う。でも、東京には東京の僕の近所にはそういう人たちがたくさんいてもおかしくない。そしてまあ 経営者たちですよね。自分の会社を持っている人もいるだろうし、フリーランスとして仕事をしている人もいるだろうし、まあいろんな人がいるでしょう。それと反して、僕が住んでいるこの、僕の両親が住んでいる町っていうのは、やっぱり若い人は少ないし、若い人がいたとして、じゃあどういう仕事をしているかというと、ここから少し離れた場所にある工場とかで働いてたり、農業で働いてたり、あとは公務員ですよね。町の公務員とかね、消防士、警察、町に警察は多分一人しかいないけど、あとは学校の先生、たくさんの仕事たちが僕が子供の時からあった仕事で、どの町にも必要な、いわゆる大きい意味での、広い意味でのエッセンシャルワークなわけですよね。エッセンシャルワークっていうと、普通はなんかこう、もっともっとエッセンシャルなものね、ゴミの掃除とかね、レストランの仕事とかね、そういうふうにコンビニとかね、そういうふうに言われてるけど、学校の先生だってもちろん必要なわけだし、警察も必要なわけだし、そういう昔から必ずどの町にも必要な仕事、そういうものがある。ただ言ってみれば、やっぱりクリエイティブな仕事みたいなものはあんまりない。なぜ？多分優先順位があるでしょうね。まず必要な仕事はあって、それで、そういう仕事が、そういう仕事が、十分あって、その上に存在するものですからね。もしくは、東京の場合そもそも農家が少ないし、工場もないし、少ないしね。だからそういうのの代わりに、クリエイティブな仕事とかマスメディアとか、そういう仕事をしている人が多い。で、農家とかはその周りの県ですね、千葉とか埼玉とかそういうとこにあって、でそういう食べ物を買ったりね、工場、そういう場所で工場があったり、とにかく住んでいる人たちの、ライフスタイルが大きく違う。で、そういう違ったライフスタイルを感じることによって、僕の中でまた違うタイプのアイデアが出てきますよね。だからやっぱり住む場所を選ぶっていうのは結構人生に与える影響は大きいのかなと思いますね。で、じゃあ実際にそこにあるものたちだけじゃなくて、やっぱり例えば情報ですよね。例えばテレビを見ていて、結構グローバルなニュースとかありますよね。で、東京にいてそういうニュースを見たりして、なんかもっと身近に感じるんですよね。例えば政治の話になって、その総理大臣がとか、自民党がみたいな、そういう話をした時に結構やっぱり身近に感じるんですよね。彼らは自分の割と近くに住んでいる、そういう感覚がありますよね。で、ここにいると、大分の田舎にいると、なんかやっぱり遠くの話、東京の話がすごい遠くの話に聞こえるし、アメリカの話とかがもっともっと遠くに聞こえるんですよね。それは田舎で外国人を全然見ないっていうのも関係してるだろうし、あとはそもそも東京が遠いから、東京の先にあるようなその外国の話っていうと、なんかすごく遠くに感じるんですよね。九州は東京よりもっと中国に近いはずですよね。だけどやっぱりその距離の話じゃないんですね。やっぱりその最初に言ったように、東京のその、マスメディアというか、そういう、メディアですよね。メディアとかの仕事が多い、新聞とか テレビとかそういう仕事が多いし、まあやっぱり政治的なコンテンツとかそういうのもが作られている場所ですよね。もっともっとたくさんの人が、まあ大学も多いしそういうところで研究とかリサーチをして、でまあいろいろな国際的なイベントも多いだろうし、なんかやっぱり身近に感じるんですよね。それが自分がね、僕がそこに参加しているわけではない、ただ単に近くに住んでいるというだけで、やっぱこうインターナショナルな会議とかが行われることの多い町に住んでいるっていうだけで、感覚としてはやっぱり身近に感じるんですよね。逆に田舎に住んでいるとそれが遠くの話に感じてしまう。だから一つやっぱり気になりますよね、そこは。僕はやっぱりこう田舎で静かな生活っていうのはある意味健康的だと思うし、いいなとは思うけど、まだなんかそのいわゆる社会とか世界とかがこう遠くに感じられるような生活は今はまだしたくないんですよね。やっぱりそういうものを身近に感じることによって、僕ができる自分のこう立場からこう考えられるようなことがあるかなとか、まだまだ思うんですよね。まあもっともっと年を取ってリタイアするときにどこに住んでいたいとか、そういうのは正直言って分かりません。まだ分からないけど、まあやっぱり今はちょっとこうどういうタイプの刺激を浴びたいか、日常的にどういうふうにこうアウトプットしていきたいかと思った時に、そのインプットの質としては都会に住んだ方がいいのかなとは思います。ただやっぱり1年に1回とか2回とか3回とかね、その田舎の生活もしくは東京とは違う場所に行って違うタイプの、刺激を受けるっていうのはやっぱりとてもいいことだなと、まあたびたび思いますよね。やっぱりホリデー、まあただ単にね、なんかどこかに行って酒を飲んでパーティーしてで楽しくて帰ってくるっていう、まあそういう休日もあるかと思うけど、僕の場合やっぱりなんかこうどういうタイプのこう経験をしたり、どういうタイプの刺激を受けたり、どういうタイプの人たちにいろいろな話を聞いたりして、自分がどう変化するか、それを楽しんでいるような気がしますね。自分がどういうふうにこう影響を受けたり、こうなんかこうそれをまあ咀嚼してと言いますね、咀嚼してこう食べるみたいね、咀嚼して消化し、全部食べ物みたいに表現しますよね。噛んでお腹の中で分解する、咀嚼してそれを消化する、でまあその後トイレに行くんですけど、まあ表現としてはトイレに行くっていうのはアウトプットってことですよね。どういうふうにそれを自分のコンテンツとして出せるか。いや別にうんこはコンテンツとは言ってないけど、まあそういう表現がありますよね。何かこう新しい経験をして、それを咀嚼し、それを消化して、自分がどんなものが出せるのか。なんか食べ物で考えると最後がやっぱり気になりますよね。なんか咀嚼して消化する、そこまではいいけど、どういうふうに出せるのかっていうと、結局コンテンツはうんこなのかっていうようなね、そういうふうにも聞こえるけど、まあまあまあとにかくですよ。とにかくどんなものを食べたらどんなうんこ出るかなっていうのが気になる、でそれを楽しんでいるっていうことですよね。人生というのは、いつもいつも同じ食べ物を食べたらいつもいつも同じうんこになってしまう。これちょっと退屈なわけですよ。だからまあ田舎に行っていろいろ経験して、まあどんなうんこが出るんだろう、だからうんこって言うと悪いな、やっぱりどんな宝物がこう出てくるんだろうと、また逆に都会に戻ればどんなものをこう体に入れて、でどんなものが出てくるんだろうとまあまあいろいろ言ってもなんか結局うんこっぽく聞こえるけど、まあそれを楽しむのが旅とか、ね、経験とか、まあ、その醍醐味だと 思いますね。今日はなかなかいい言葉がまたたくさん出てきました。わからない言葉があったらちょっと調べたりしてみてください。ということで、チャオチャオ、アストレゴ、またね、またね、もっとね。